詩は時に最も合理的となるというお話を今回はさせてください。詩というのはポエムですね。はい、ポエムが一見合理性とは全くかけ離れた存在のポエムが合理的に伝える手段となる場面もあるんじゃないかななんていう気づきをね、僕が芸術家として活動していく中で得たので、今回はそのことについて共有させてください。そして最後にですね、皆さんにお願いが一つありまして、僕芸術家としての能力をね、皆さんに使っていただけるんじゃないかというね、発見もしたので、その件について最後共有できたらなと思っているので、よかったら最後までお付き合いいただければ幸いです。はい、大学生をしながら彫刻家として生きていくことを目指しておりまして、そしていずれは芸術で世界を取ることを目指しております。現代彫刻家の良平と申します。はい、今23歳です。6月に24歳になりますね。はい、そうですね、なんで今回はですね、その僕がそのことに気づいたきっかけと、その内容、どうして合理的となることがあるのかという内容をね、お話ししてですね、そしてあと感性とは何かみたいな、感じる差が感性とは何かみたいなことをね、お話につなげていきながら、最後に一つ皆さんにお願いを聞いていただけたらなと思うので、少しの間よければお付き合いください。それではスタートです。はい、今から文章をね、2つ聞いていただけたらと思います。1つ目の文章です。池について。はい、誰もいない静かな空間に一人佇み、かつての華々しい記憶に思いを馳せるような気持ちにさせるような水面をしている池でした。2つ目ですね。この池は水質はこういった水質で、こういった性質を持っていて、深さは3メートル45センチで、愛知県長久手市に位置していて、という文章でなんですが、2つ目の文章は僕はもう水質から何メートルっていう話が出た時点でもう聞きたくないなと思ってしまいましたね。はい、これはもちろん好みもあると思うんですが、多くの池にあまり興味の持たれていない方は、2番目の文章はね、あんまりなかなか聞く気にはなれないんじゃないかななんて思ったりしました。はい、これが詩は時に最も合理的な伝え方となるというお話ですね。はい、こう詩的に語る描写していくことによって、興味を持っていただいて、そこからこう事実とかも織り交ぜながら話すことによって、結果的にこういった単調になりがちな数字とか事実、物理的な事実もとか含んだ内容も聞いてもらえると。はい、聞いてもらえなかったら全く何もならないので、そういったポエムを使った伝え方が合理的になるじゃないかな、なる場面もあるんじゃないかななんていう気づきを得たという話ですね。はい、というわけで、その内容について詳しくお話しさせていただいたらななんて思います。はい、まずは気づいたきっかけですね。はい、僕が大好きな経営者の方がいて、ショールームの前田裕二さんという方がいらっしゃって、ご存知の方も多いんじゃないかななんて思うんですが、僕がもう目標にしている方ですね。はい、もうめちゃめちゃ優しい方で、本当に僕は世界一優しい人間になりたいと思って いるのでっていう目標もね、持ってたりするんで、彼はね、本当に僕が見た中で一番優しい方なんじゃないかなと思って目指したりもしているんですが、彼とですね、前田さんと他のもう一人の経営者さん の対談というか、自身の事業について語るっていう YouTube 動画を見ていた時に気づきましたね。前田さんじゃないもう一方の方は、やっぱりその理論的に順序立てて自身の事業の説明をしていかれたんですね。はい、もちろん事業の内容は面白いんですが、正直あんまりこう聞き続けたいなとは思わなかったんですね。はい、それに対してですね、前田さんはですね、自身の事業の説明を美しい詩のような例え話から入ったんですね。で、僕はこれにもう聞き入ってしまっていてですね、気づいたらもう心地よく聞き入ってしまっていて、気づけば授業の内容もすんなり頭の中に入ってきていましてですね、もっと知りたいななんて感情も生まれたりしました。はい、僕はもともとクソ真面目、もともとというか今もそうなんですけど、クソ真面目だったので、とにかく正確に簡潔に伝えることが最も合理的だと思ってましたね。 もともとめちゃめちゃ合理主義で、もうとにかく理論的に全部考えて、結果活動ん答えを出して行動に移していくような人間だったんですが、それだとやっぱ苦しいですよね。合理主義だとなんかいろんなことに意味がないっていう結論に結局至って、こう結果突き詰めていくと、こう生きていくことに意味がないみたいな結論に至りますよね、合理主義だとね。それだと苦しいんで、なんかその合理主義を超えるような考え方がないかななんて考えながらずっと生きていたりしたんですが、そういった合理主義がですね、その話を発見してですね、どんどん合理主義が崩れていったような気がしたんですね。はい、なんか重たいコンクリートの山がこう心地よいリズムでなだれていくような、こう待ち望んでいた光景を僕は見たんですね。こう朝日をふんだんに含んで光が流れ落ちるような滝のようなイメージでを感じました。はい、ポエム的に解釈してみました。どうですかね、聞く気にはなってくださったでしょうか。なってくれたと嬉しいなと思いながら、さて感性とはという話につながってきます。で、一瞬話が飛ぶんですがすぐ戻ります。はい、すぐ戻るっていうのはね、映画とかだともうそのまま死んでしまって戻らないっていう隠語になると思うんですが、今回は大丈夫ということで、本当にすぐに戻ってくるということで、感性とはと聞かれて即答できる方はもしかしたら少ないのではないでしょうか。僕もそうでしたね。今まで芸術に打ち込んできながら感性とは何かっていうことを説明することができなくてですね、でも書いてあったんですね、美術の教育指導要領ってあるじゃないですか。美術っていうか学校の教育指導要領、こうこの教科はこうやって教えていきましょうみたいなことを国が打ち出してるってやつの美術の項目にですね、感性一言で書いてあったんですね。はい、要はですね、感性とは物事から良さや美しさを見出す力であるということがもう一言で言い切ってあってですね、僕はもうハッとして、しかもめちゃめちゃ納得してですね、あ、こんな簡単に言い表せたんだと思って、ここで話はつながってくるんですが、これらのことから、詩的に捉える、ポエム的に物事を捉えるっていうのは、いかにその物事から良さを見出して、こう自分の中の体験や経験から他の物事とかいろんなことに例えて、説明できるかどうかではないかと考えました。つまりこう感性が鋭ければ鋭いほど、こう詩的に説明する技術が上がるじゃないかななんて考えました。そこで皆さんにお願いです。僕にかかればというか、芸術家の方はもしかしたら皆さんできるのかもしれません。でも僕はね、特に得意ということを自負しているんですが、僕にかかればもう色のない日常を極彩色に彩ることができます。これ結構マジなんですが、その辺に落ちてるティッシュの良さについて僕は小一時間語れたりするんですね。はい、そこら辺に落ちてる適当なティッシュ、丸めたティッシュについて、いいところを見出せすぎて苦手な食べ物がないっていう、どんな料理からでも美味しさを見出せてその通り感じられるので、苦手な食べ物とかないんですね。もう何でも好きっていうことで、はい、なんかそれまで普通に芸術家としてではなくて、普通にそうやって生きてきたのもあって、まあ、芸術家として必要なスキルだと分かってからはどんどん磨きをかけていったっていうわけなんですが、結構すでに得意かもしれないです、これもしかしたら。なので、これを見てくださってるあなたに一つお願いしたいのが、なんかこれをこんな、これここ、これから良さを見出してほしいみたいなものがあったら、ぜひね、教えてやらせていただきたいんですよね。はい、例えばこのお店の料理の美味しさを芸術家として解釈して表現してほしいですとか、この観光地の良さをどう感じたのか知りたいみたいな、なんか芸術家として日々磨き上げている感性で良さを見出して、こう美しさをね、描写したいんですよ。いろんな経験をしたいっていうのもあって、そこにつなげたいななんて思いながらこのお話をさせていただいておりますね。はい、裏話をしてしまうと、下心を言うとそんな感じです。 はい、あ、でもその物事を褒めたりですとか、やっぱり優しい人になりたいので、物事を肯定するですとかね、良さを見出すということは本当にどんどん磨きをかけていきたいですし、実際にやってもいきたいというのもあるので、ぜひね、皆さんなんかあったら、あの、これもう絶対いいとこねえんじゃねえかみたいなこととかもね、どんどんあのコメント欄とかに書いていただけたら、何でもこのまた喋りますので、よかったらあのなんか書いてみてください、試しに。はい、というわけで今回のまとめに入ります。やっぱりねすいません、咳払い。いずれにしても、この何かを褒める、良さを見出すという観点は、やっぱり人生を豊かにするのではないかとも思いますね。こう悪い方へばかり考えても、やっぱり仕方はないところもありまして、やっぱり引っ張り合い、足の引っ張り合いではなくて、上げ合いの精神でいきたいんですよね。はい、っていうのも前田さんのお言葉なんですが、やっぱり前田さんのように優しい人になりたい大学生でした。はい、ということでですね、あの こういったラジオで話している内容はですね、今あのノートというアプリで文章により詳しく起こしているので、はい、よかったらあのこう喋るよりね、きちんと整理されていて、あの分かりやすいかななんて思うので、現代彫刻家良平、このラジオと同じ名前でですね、ノートで発信しているので、ノートのアプリか、もしくはブラウザからもね、検索したら出てくるので、よかったら検索して読んでみてください。そしてコメントいただけ、コメント待ってます、コメントくださいはい、というわけで今日はここまでですね。はい、皆さん ご清聴ありがとうございました。はい、それでは素敵な一日をお過ごしください。現代彫刻家の良平でした。愛してるよ。